ローマ信徒への手紙8章ですね。それの9節から11節までの短い箇所です。これはまあこのあたり8章全体が結びついているから、ここのところだけを切ってということは本当は難しいわけで、前のところと後のところとずっと結びついているわけですね。でもこの8章っていうのは非常にこの内容が重要なこともあるので、少しずつこういうふうに切ってしているわけですね。でまずここでですね、この8章っていうのはですね、ローマ書っていうのは一番この書簡では重要なものである、これも言うまでもないことですね。ですから福音書が使徒たちの働きの継いでローマ書が置かれているわけです。でそのローマ書の中の中心は、人間はどんなにしたら悪の力ですね、罪の力から解放されるのか、言い換えたら神様とどんなにしたら結びつけるのか、それは神との平和っていう表現でもされておりますが、まあ、そういうことを救いということで言ったりしますね。自分は救われる必要がないとかですね、そんなことを言う人ももちろんたくさんおりますが、それは救いという意味をあまり考えてないからですね。誰でもですね、病気になったり、あるいは、ね、怪我をしたりですね、今放射能を吸い込んだり、そんなしたくないわけです。それはどうしてかというと、何か幸いを求めてるっていうことなんです。でその救いっていうのは本当の幸いのことなわけですね。何があってもこの世の幸いはすぐに壊れるんだけれども、何があっても壊れないような幸い、これを本当の救いと言っているわけです。ですからそういう意味ではですね、誰でもそういうふうに意識するしないにかかわらず、本当の救い、本当の幸いを求めているわけです。まあ、そういうふうにですね、これは全ての人の一番の問題になっています。でその救いとはどんなふうにして与えられるのかということが、ローマ書の3章に書いてあったわけですね。3章から5章にも。でだからそれ一番重要なことになっているわけです。でそれが救いということは、こういうことだって言って後でですね、それなら救われた人はどのように生きるんだろうかと、それがまあこの8章からずっと書いてあるということです。でそれはですね、目には見えない聖なる霊、聖霊、ホーリースピリットとですね、この聖なる霊によって導かれるということです。聖なる霊が中心になる生き方ができるようになるんだというわけですね。そして今日のところでは特にですね、その聖なる霊が内に宿るんだと、単に導くというのは外からずっと引っ張っていくというだけではないということを言っているんですね。で、前のところを見たら、すぐ直前にあった表現は4節で、聖霊に従って歩むということが書いてありますね。聖霊に従って歩むですね。それからこのその下の14節には、神の霊によって導かれるっていう表現もありますね。神の霊に従う、それはまた言い換えたら導かれるということでもあるわけですが、今日のところではですね、今言いましたように私たちの内にも宿るんだと、宿ってくださるんだと、そういうことを強調して表している箇所になっているわけです。まあ、そういうこのですね、聖なる霊が内に宿るっていうふうなことは、この旧約聖書の長いですねページ、この日本語訳でも1400ページもありますけれども、神の霊が宿るっていうのは表現ほとんどないわけなんです。とどまるっていうのは少しありますね。神の霊がとどまるっていう表現、まあ、そういうことと似てはおりますけれども、内に住む、内に宿っているっていうのは旧約聖書で本当に少ないということなんですね。それで、今日のところを見ますと、そのことをちょっと注意深く読むとですね、9節にまず、神の霊があなた方のうちに宿っている限り、 あなた方は霊のご支配のもとにいるですね。そしてそれを少し言い換えて、霊が宿っているということは持っていることだということから、キリストの霊を持ってなければキリストに属しているとは言えないと言うてですね、さらにまた実質でも、キリストがあなた方のうちにおるならば、うちにおるってのが出てきます。そして11節でもまた、イエスを死者の中から復活された方、すなわち神ですね、神の霊があなた方のうちに宿っているなら、そしてまたあなた方のうちに宿っているその霊によってどうとこの体を生かすんだと、もう繰り返し繰り返しですね、このように神の霊と言ったり、キリストの霊と、こういうふうに言い換えておってですね、繰り返し書かれてあると。それだけを見てもですね、非常にこのパウロが、キリストの霊と、もう一つ神の霊が同じと考えておるということもわかりますし、それが私たちのうちにおるということは非常に根本的に重要なことだということを言っているのがわかります。このキリストと神と聖なる霊が一つだっていうふうなこと、こういうことを全面的に否定する、全く間違った宗教の一つがエホバの証人と言われる集まりですけども、こういうところを見たらすぐにわかるわけですね。神とキリストを同一に扱っているということなんですね。聖書をきちんと読めばすぐにですね、こういうふうに神とキリストと聖なる霊を同じように扱われているということがわかるわけなんですが、あんまりきちんとこんなところは読まないということが多いわけです。だいたい聖書ってのをきちんと読んでいかないと。まあ、上すりさっと読んでですね、なんか分かったような気持ちになったり、あるいは自分がちょっと読んで、これいいなと思う言葉ばかりをいつも思っていると。まあ、そういう傾向があるから、なかなかそういうふうに間違ったことを言われても、その間違いをはっきり見抜くことができないということもあるわけですね。まあ、これほどまで繰り返して強調している。で、神の霊が宿ると。キリストの霊が宿るということはどういうことでわかるんだろうかと。キリストの霊を持たない者はキリストに属していない。属していない。これはギリシャ語では所有格で書いてあるんで、ここでは属していると訳していますが、キリストのものではないと、まあ、そういうような言い方に訳す場合もあります。こういうふうに言われるとですね、キリストの、まずここで二つですね、キリストの霊を持ってるなんて言い方、なんか馴染まないなと思う人もこれはおるわけです。キリストの霊が注がれている、与えられているという表現はよく使いますが、キリストの霊を持ってるっていう表現は、あんまり私たちも使わないんではないかと思いますが、パウロは確かにこういう言い方も使っているわけです。まあ、およそですね、何かを持ってる、という中で一番良い持ち物は一体何だろうかというと、それがこのキリストの霊だっていうことなんです。どんなに健康を持っていても突然の事故で全て失われるということがありますね。内臓これ破裂してしまうとか、突然の事故で目が見えなくなると、あるいは突然癌だということを宣告されて、もうあと1年だというふうに言われたり、そういうふうにこの世の非常に大事なものっていうのは本当に突然壊れてしまう。今度の原発でずっと伝統的に農業、非常に広いですね、大地で、面積ではですね、非常にこの日本で3番目ぐらい広い県ですけども、そういう広大なところから突然ですね、追い出されると。夢にも思わなかったです。まあそういうふうにどんなに大切だと思っていてもですね、この世のものはいつ何が起こって突然奪い去られる、消えてしまうかわからないわけですね。健康もそうだし、そういうふうな仕事もそうです。あるいは家族もそうですね。家族だってですね、突然事故が起こったり、それはわからないわけです。そして、まあ、そのうちにですね、夫婦なり子供でも、これは必ずどっちかが先に死ぬわけです。一番大切だと思ってる場合に必ずその大切なものはいつまででも続かないんですね。そういう意味ではですね、人間が大切だと思ってみんな壊れる、儚いものですが、 ここで聖書が言っているものはですね、決して壊れないものだと言うんです。しかも誰にでも与えられる。突然のことが降りかかろうが何があろうとも壊れない。むしろですね、突然の苦しい困難が与えられ、襲ってきた。その時に必死になって祈れば祈るほど、さらなる聖なる霊が与えられるというわけです。お金もあり、健康もあり、家族も恵まれていると。まあ、そういうふうな場合、まあ、確かにそれももちろん聖霊が与える人ももちろんおるわけなんですけれども、その時にはですね、それほど深くあんまり感じられないことが多いと思います。だからイエス様もですね、悲しむ者は幸いだって言われた。ですね、なぜ悲しむ者、あるいは心の貧しい者は幸いだ。一番最初の教えでも言われた。ですね、これは何が、こういう事故があろうと、病気であろうと、家族の問題があろうと、今回のようなですね、思いがけないような悲劇的なことですね。あのような全ての悲しみをイエス様は見抜いていってるわけです。そんな悲しみの時でも幸いだって。そんなことは普通は言われないですよね。絶対言われない。それはどうしてかというと、そこから真剣に神だけを求めて、そして神の国、神の霊を受けるからだと言うんですね。そうしたら、この世の様々な幸せを与えるもの以上の霊的な力なり、支えなり、喜びなりがあるんだと。だから悲しむものは幸いだっていうですね、もう非常にまあ、こういう意味では驚くべきようなことですね。だからあの一言は、どんな状態の人にでも当てはまるということです。人間誰でもですね、小さな子供から大人から老人から、豊かな人でもみんな何がしかの悲しみや苦しみや悩み持ってるわけですから、そこから与えられるんだと。それはどうしてかというと、そのうちにくださっている聖霊がその世に支える力を与えるからだというわけなんですね。キリストの霊があればですね、そのように深い悲しみであってものを支えるんだと。だけどキリストの霊を受けてなければ、ものすごい悲しみがそのまま落ちてこんでいる。どこまででも沈んでいって、もう生きていられないという気持ちになる人もたくさんおると思います。まあそういうことでですね、この私たちが悲しみや苦しみの時に、あるいは孤独、一人だけになってしまった時、周りのみんなからいわば見下されたとか、そういう場合でも支えてくれるのは、これは人間ではないわけですね。私たちがもしですね、非常に間違ったことをうっかりしてしまったり、大きな罪をから犯してしまって、まあ、例えば新聞にも載ってしまった。とほとんどの人がですね、これは白い目でこう見る。あの人、あんな人だったのかというふうになると思いますね。でもそういう時でもですね、神様だけはそういう目で見られないということですね。ペテロが三度までもイエスを知らないんだと言って、あんなに裏切りをしても、ペテロがそれに気づいて立ち返ったら、イエス様じっと愛を持って見つめられたと。いうことがあったわけですね。で、そのイエス様の愛に気づいてペテロは激しく泣いたということが書いてあります。まあ、そういうことですから、このキリストの霊を持っているということはですね、これは非常にまあ、あらゆる人にとって大事なことになってくるわけです。何を持っているのか、そしてキリストの霊を持たせていただいて与えられているって言えるのは一番これは恵みだと思います。それはこの世のものがなければないほど豊かに与えられるような性質を持っているからですね。地位がたくさんあって有名になったりお金があったりするとだんだんとですね、そういうものを求めなくなるわけです。だから健康の時には分からなかった、楽な時には分からなかったことが非常に迫害の時に初めて分かるようになったと。マルチン・ルターという宗教改革の人もですね、何も起こっていなかった時には詩篇の言葉があんまりよくわからなかったし、だけど迫害を受けてですね、非常な苦しい目にあってですね、場合によっては殺されるかもわからない、取られるかもしれないと、そういう苦しい状態になって初めて詩篇の言葉がさまざまな意味を持って語りかけてくるようになったと。まあそういうようなことなんですね。この世で苦しい目に遭えば遭うほど、この神の霊は一層与えられるというようなですね、そういう特質も持っているということなんです。まあ、そのことで、こういうふうにパウロも、神の霊っていうのを持っているということをですね、言ってるわけです。でもここでですね、私はキリストの霊なんか持ってるだろうかと。 いや持ってないんじゃないだろうかというふうに思う人もおるだろうと思いますね。で、それはですね、どういうことで考えたいのかというと、キリストの霊を持っているかどうかのこと、この何でも持ち物っていうのはですね、程度があるわけですよね。お金でも健康でも服でもですね、こんな家でも車でも何でも程度がある。まあ非常にですね、家でもですね、テントで住んでるようなところもあるんですよね。乾燥地帯では。ものすごくこの1億円、何億のそんな豪華な家もあればですね、まあ全ての目に見えるものはすごい差があります。目に見えないものでも差がありますよね。例えばここに花があると。この花に関して何にも感じないと。あ、ちょっと綺麗な。一瞬だけ思っただけ。あとは一切忘れてしまうという人もあれば、こういう花がなんかどっかで咲いてても本当に綺麗なと。なんか心が動かされると。ずっと残ると。あるいは白い雲を見てもですね、何か心にずっと留まると。いつまでも見ていたいというような人もおれば、雲なんかほとんど見たことないと。星なんかもそうですね。この星なんかをほとんどこの何年も見たことがないという人がおってびっくりをさせられたことがありますが、まあそういうことなんです。星を見て非常に深い思いを持つ、神様につながる深い思いを持つ人もおれば、何にも星を見ても感じない、あるいは見たこともないという人もおるわけです。そういうふうに、心の状態も非常にこう、いろんな幅がある。だから、この聖霊を持っているというこの段階も非常にこの差があるということが言えるわけです。当然のことながらですね。でも、キリストを信じたときにはですね、すでに本当に心で信じた。自分の罪ですね。まあ、だから罪っていうものを許し、清めるためにイエス様は来られたんだから、罪がないと思っている人にはキリストのことはどうもわからないということになる。この黙祷の時、私、単なる心を鎮めるんではないということを繰り返し言っておりますが、それならば神を信じてない人でも仏教でも何でもすることですね。で、罪があるのかなと思ったりする人がおったら、それは大きな認識間違えてます。ですね。私、罪あるかなとか。そんなことはですね、例えば、たった一人来る途中でもですね、同じバスなり、列車なり、あるいは車で、あるいは家なり、無数の家があります。そこの家の方々、あるいは車なり、電車なり、出会う方々のために祈るやる心があっただろうかと。あるいはこの習慣に朝起きてですね、私が他の雑談なんかしないで、まず祈るっていうことを言ってますが、これは当たり前といえば当たり前ですね。ここに来られた人に聖なる霊が注がれるようにと。まず来たら祈らないといけないわけです。自分にも注がれ、祈るっていうのは、そのために来てるわけです。だからまずですね、なんか隣の人とお話とかするんであれば、それは何のために来てるのかということになりますね。礼拝ということは本当に戦いであるということなんです。だからそういうことをですね、まあ知っておれば、何の戦い？これは、日常、そういうことをさせまいとするですね。この世的なものがいつも引っ張っている。それとの戦いのわけです。それをはっきりやめてですね、神様だけに向かおうというのがその礼拝なんですね。で本当に厳しい時代はまさに戦いだったんです。朝早く行って。そして、今、一部ですね、一部の国々では、公にキリストのことを言ったり、集まったり、迫害をされている国々も今もたくさんあることですね。そういうところでは本当に集まることが戦いである。これはつい70年、65年ほど前も日本もそうだったわけです。ここに集まったらですね、そこにちょっとこれは平和論とか平和主義とか言うとか言うたら、憲兵が来るわけです。あるいは普通の人のような格好をしてくる。で、じっと聞いてるわけです。そして、平和主義とかですね、戦争の批判を言ったらすぐにやめろ！やめなかったら連行すると。そういう状態がつい65年ぐらい前まであったわけですね、日本でも。ですからそういうような状態の時、本当に礼拝も戦いであったということです。で、そういう今の日本はそれがないからといってですね、礼拝というのはなんとなくのんびりするために来るということで、もちろん決してないわけです。まあ、そういうことをですね、私たちはいつもしっかりと心に留めておかない。だから、愛やいうことを考えたらですね、いつも隣の人、習慣の人、あるいは習慣の家族の人、あるいは出会った人、家族、周りの人、あるいは新聞出てきた人、一人一人のテレビに出てきた人の顔と、一つ一つ思い出して祈るっていうのがこれが愛なんですよね。ですからそんなことを言ったら全部一体誰ができてるのかっていうと考えましたら、 自分は罪があるかなとかいうふうなところじゃないわけですよ。だからそういうふうに私たちはですね、イエス様ももう人間は罪人だというのは、そういう大きな視点から見たらみんなそうなのであって、誰一人愛があるなんてはなかなか言えないことです。あってもほんの少しはあるという段階なんですね。でもそういうことを含めてみんなイエス様が来たのは許してくださるためなわけです。で、まあ、そういうように考えると本当にあの罪というものをたくさんこう誰でも持っている、これ当たり前なんですけども、でもですね、ここで神の霊を持っているかどうかをはっきり書いてあるところ、誰でも分かる、それが15節のところです。下の段、15節を見ますとですね、あなた方は神の子供となる霊を受けてるんだと、受けたんだとも言ってるわけです。これはですね、このちょっとこれを進んで読みますと、これもちょっと意外なことがあります。なぜかというと、この時パウロが書いてあるあなた方って言ってるのは会ったこともない人なんです。まだこの時はパウロはローマへ行ってないんです。行っていないのにこのようにですね、あなた方はこの世的な恐れに陥れる霊でなく、神の子供となるしてもらう霊を受けたのだという、こういう言い方も不思議な言い方ですね。会ったことも見たこともない、そこへ行ったこともないところのローマのクリスチャンに対してですね、手紙を書いてる。あなた方はもう神の子供になる霊を受けたんだって。で、これはどうして言えたのかというと、それは次のことかなんです。アッバ、これはアラム語ですね。ヘブライ語ってアブなんです。お父さん。要するに、ほんでギリシャ語でアッバと言っても何のことかわからない。これギリシャ語で書いてありますが。それでお父さんって父よっていうふうに訳をつけてあるわけですが。で、まあ、こういうふうに最初のギリシャ語の聖書に書いたもんだから、アッバ父よとか言ってつながった言葉のようによく言われたりしますが、本当お父様と神様のことをですね、心の一番近いお方としてお父さんと、神様お父さん、天のお父様と言える人はですね、もう聖霊を受けてるんだと。聖なる霊を受けてなければですね、目には見えないのに、あれだけいろんな災害もいろんなことが起こるのに、そんなものをお父さんって言えるはずがないということですね。確かに、だから心からですね、口で言う、口先だけ言うこと、これは誰でも言えるわけですね。心から、あ、本当に私の魂を導き、魂の産んでくださったお父様だと、神様のことあてのお父様だというふうに感じて言える場合には、それが聖なる霊を受けている印だと言ってるわけです。だからですね、そんなこと全く思わない、そんなもの神様なんかおるはずがない、お父様なんて言えるはずがないと思っている人は、例えばこういうとこ来ないわけですね。ここに来てる方々の兄弟、親族、知り合いの人にいくら行っても行っても来ない人は来ないわけです。どんな近くでも、それは神様なんかおらない、なお父様なんておるはずがないと、そういうふうに思ってるからです。言い換えたら、本当に聖なる霊をまだ全く受けてないと。ですから、ともかくもですね、まあ、こういう神様お父様って祈れるということは、この度合いもたくさんあるわけですよね。そのさっき言った程度っていろいろありますけれども、ともかくもそういうふうに神様お父さんと思ってですね、そのお父様を使わしたお方はキリストだと。で、キリストが私たちの罪のために死んでくださったんだと。さっき言ったいろんな罪をみんな持ってるわけですからね、朝から晩まで。自分の罪を探さないとわからないなんていうことはありえないわけです。まあ、そういうことですから、その罪をみんな許してくださるという、ただそのことだけでもう聖なる霊が与えられてるんだと、まあ、言おうとしているわけですね。ですから、このことは決して難しいことではないということです。で、この別のところでもそれと似たところありますね。ちょっとそれをコリントの、今日がギリシャの都市ですが、そこに宛てた手紙でちょっと見たいと思います。第一コリントの3章というところですね。 第一コリントの3章の16というところを見てもらったらいいと思いますね。3章のですね、下の段を見たら、16節です。これですね。302ページのところですね。ここもちょっと意外なと思うんですね。あなた方は自分が神の宮、神殿であり、神の霊が住んでいることを知らないのかって。持ってたら知ってるはずなんですね。知らないのかって言われてですね、どうしてこんなことを言ってるんだろうかと思うかもしれませんが、これはですね、どんな持ち物でも持っている、与えられているのに全然気づいてないということはたくさんあるわけです。例えば今私たちは放射性物質がほんのわずかしかない空気を吸ってるわけです。ところが福島ではですね、新聞では毎日放射線量が出てきますが、我々のところもずっと高いわけです。まあそういうようなことで、この間行った埼玉県のある方はずっと自然農法をやってきたと。そしてその自然農法で合成洗剤、洗剤がですね、水道にもたくさん混じるというふうな問題から消費者連盟に加わって、そういう運動してきた方もあって、自分も自然農法でやってると。だけど今回のところで埼玉もですね、比較的高い放射線が落ちてしまったから、それを種まきをしようかどうしようかとずっと悩んでたんですけれども、まあ植えなければ何もない。まあとにかく植えようと、もうお父様かもしれないということでですね。得たということであります。そんな心配は徳島の人はしないわけです。今吸ってる空気がですね、なんとなく放射能をたくさん含んでるなんて、外に出たらですね、遊ぶことも子供もできないと。福島市相当離れてるんですよね、あそこの原発から。私は去年通ったばかりですのでですね、本当にこう身近な感じを持っていつもおりますが、そういうふうに普通の砂で遊べる、外で行って庭いじりでも木でも枯れる途中に、そのことを何でも感謝したことはないと思いますね、ほとんどの場合。今福島の人は時々投書欄でもあります。もう別のところへ行った時に本当に心から新曲できたと。早く福島もですね、本当に心から新曲できるようになったらいいのにということを書いておられた方もおります。だから今与えられているものもですね、ほとんど気がついてない。この暖かい場所、あるいはこういった部屋、こういう部屋がないような習慣もたくさんあるわけです。今私は声が出る、あれ病気になったら以前は声も出なくなった。一人一人の方も声が出るっていうことを本当に毎日今も感謝してるだろうかと。で、感謝してる。これもまた罪なんです。ですね。服が与えられてると。こんな明るいところでですね、電気がついてると。こんなもそうですね。みんなこの一つ一つ本もある、パソコンもある、このマイクもある、録音もある。来るところも交通事故に合わなかったと。あ、一つ一つみんなそうですね。まあそういうふうにみんなこの、また家族が与えられていくとかですね。子供なり孫なり親なりが与えられる、あるって。そういう一つ一つ与えられててもほとんど気がつかないと。与えられて持ってるんだと思わないという人もたくさんおるはずです。目で見える、心の状態もそうですね。例えば耳が聞こえなければ、ベートーベンの音楽とか言っても小鳥が鳴いてもわからないわけです。生まれつきの聞こえない方々は生涯の小鳥の美しいさえずりはわからないわけです。ここにも全盲の方々もおられますが、ここにある花もですね、これは触ってみたら分かりますね。これも置いたらイメージが湧きます。この見ないで初めから触ったらどんな感じがする、これ綺麗な花でもバラでも単にガサガサしたものになるわけです。まあ、そういうふうに生まれつきの見えない方もですね、美しい光景、そういうものは見えないということは、あ、こうして見えてると。まあ、高橋さんにしてもですね、皆さんの顔は一度も見てないわけですよね。そういうふうなことで見えるということも、これ感謝すべき、見えるという視力を持っているわけですが、それも気がついていないということは本当に多いと思います。こういうふうに考えますと、 持っているからということはすぐに分かっていないんです、ほとんど。だからそれ聖霊も同じだと。実は魂の奥にですね、信じた時、キリストを信じた時に、まだ不十分であっても信じた時に聖霊が注がれている。だけど静かにですね、心を掘り起こすと沈めないと分からないと。罪を犯したなと、あれも罪だったと、あ、イエスで許してくださったと、あ、許されてると、これも聖霊のおかげなんだと。まあ、そういうふうにどんなものでもですね、私たちが心を沈めて思うときに、思い返すときには、あ、これも与えられてる、これも与えられるというふうに気がついていくわけですね。ですからそのように神の霊もですね、信じたら少しでも神様お父さんと言えると、少しでも言える、あ、これはもう霊が与えられたんだと、もう住んでるんだと、それを少しでも気がついたら、その住んでることを感謝していくと一層与えられていくと、感謝するものを一層与えられるということ、これは何でも他とんないですよね。これは我々がですね、誰かに何かを、まあ、心から与えてといらんとかですね、感謝もしない、当たり前だなって言っても、この人にはあげたくないと思うだろうと思いますが、神様も同じと思います。聖なる霊を与えているのに感謝もしないと、他の与えられてないものばっかり探しているとかいうことになるとですね、それ以上は与えられないだろうと、まあ、想定できるわけです。まあ、こんな風にパウロも、神の霊が信じたらすでにもう与えられたんだよという、そういう言い方をここでもしているわけですね。それからもう一つですね、もう一つやはり6章、同じこのコリント第一の手紙の6章の19節、6章の19節ですね。6章の19、このところにももう一度ですね、パウロは知らないのかって、あなた方の体は神からいただいた聖霊が宿ってくださっている神殿なんだと、まあ、そういうふうにもう買い取られたのだって、過去形な、買い取られるだろう、買い取られるかもしれない、イエス様、神様から買ってもらえるかもしれないではないです、買い取られたんだと。だからそれを信じて一層求めていったら、歩んでいったらいいと、まあ、そういうような言い方で言われているんですね。はい、それで、じゃあこのように非常に大事なことをですね、イエス様の言葉としてはどういうふうに表現されて言われているんだろうかと考えてみていただいたらいいと思います。これだけパウロがですね、非常に強調して述べていること、イエス・キリスト様はどのように言われただろうかということです。それは、非常に、よく読まれるヨハネ福音書にあります。ヨハネ福音書の、ヨハネ福音書の14章の17章の17というところ、197ページですね。このヨハネの14章の17というところにもですね、イエス様が死なれてから真理の霊、これは聖霊ですね、これを送るんだと、この17節の初めのところを見たらです、だけどこの世はこの霊を見ようとも知ろうとも知らない、しないと書いてあります。これも本当に今もその通りですね。 そんなに一番大切なものをしかもタダでもらえるっていうのにですね、そんなもいらないとか、そんなもないと。これ2000年経っても全くこの通りだと思います。もう私もかつてそうだった。そんなの見向きもしなかったです。そんなこと言葉聞きたくもなかったですよね。精霊だなんてそんなもの、まあ、神様だとそんなのすらもう聞きたくもなかったぐらいですから。まあ、それが突然そういうふうに、その神様の霊の働きかけで、まあ、与えられたわけです。しかしということですね。あなた方、これはここにいる人たちもみんな、あるいは他の教会でもそうです。本当にキリストを信じる人たちの集まり、どこにおいても、このあなた方は全部含んでいると。今もイエス様がここにおられてですね、目には見えないということがおられるわけですよね。あなた方はこの霊を知ってるんだと。あるいはパウロに知ってるのはあなたは知らないのか、言われるかもしれませんですね。この霊があなた方と共におる、これからもあなた方とうちに住んでおるんだと。まあ、こういうふうにですね、やっぱりヨハネ福音書でイエスと全く同じように言われているということなんですね。それにイエス様は霊でありますから、2人3人たった2人でもいい、そこに共に祈る、イエスの名によって共に祈るならば、そこに2人の交流の中におられるし、またここの中にも目に見えない方に霊的な存在としておられるし、心の内にもおられるというわけですね。あるいは空の彼方にも霊だからおられると、まあ、そういうことがここにも書かれてあります。はい、そしてこのように元のところに帰りますと、この聖なる霊が与えられるということで、そうしたらこのようにですね、その霊によって最後の11のところですが、イエスを死者の中から蘇らした方、神様の霊、あるいはキリストの霊をうちにやるならば、その霊によってあなた方の死ぬはずの体も生かされるんだと。まあ、こういうふうに私たちの内に宿る聖なる霊こそがですね、我々の本質を支えているんだと言っているわけです。それがなければだんだん弱っていって死んでいく。死んだら滅びて消えてしまう。滅びてしまう。だけど、イエス様の霊が支えてですね、肉体が死んでもイエス様の霊と同じように天に行って、キリストと同じようになるというんですね。キリストと同じような栄光を与えられるとありますが、本当にこれも驚くべきことですね。まあ、一体になんか非常にこの我々人間って罪深いものなのに、そんなものがキリストのような完全な神様のような清められた存在になるだとかいうことは、本当にこう驚くべきようなことですが、確かにそういう約束があるということです。死というものは決して終わりではないと。一番だから大切なことは、そういうふうな神様のことや神様を知るかどうかなんですね。早く死ぬかどうかではないわけです。だから、本当に信仰的に言えばですね、事故とか災害で早く死ぬのが本当の不幸ではないわけなんです。神様やこの神様の愛を知らないで死ぬことが、これは最大の不幸であってですね。そういうことを聖書も一貫して告げておるということです。イエス様だってですね、わずか33歳でああいうふうに無残に殺されたわけです。あのイエス様こそ最高の幸いを持っていた方ですね。で、しかもそれは殺されても何されても壊れないから、すぐに神様と帰って、神様と同じ姿になられたわけです。そういうふうに誰かに殺されたら本当に一番不幸になったということではないわけです。一番不幸なことは、この神様のこんなにですね、全てものを打ち勝つような幸いな力、神様の霊を知らないで死ぬこと。なんですよね。それをパウロも言おうとしているということです。蘇らせてくださると。ですから、そういう霊を持ってですね、少しでも知らない方が、ああいうふうな事故や災害になった方にも、少しなりとも祈りの中でそのような霊を伝えたいと、福音を伝えたいという願っていくのが、私たちのまあ特別にキリスト者の務めではあると。実際にボランティアに行ける人、いろんな状況とか行ける人は行って、そこでまたそういうことを願いながらされればいい。いけない人もそういうことを、テレビなんかを見るためにも、そういうことを思い起こして祈ればいいということなんですね。他のいろんな可能なこと。そして、まあ、原発の問題でも、そういうものをみんなが、要は騙されて安全だとしたから、ああいう悲劇も起こったわけですから、そういうことは少しでも起こらないようにですね、起 起こらないようにして、私たちは本当に安全な清い空気、水を、あるいは作物を食べれるように、そのためにもそういうことに知識をも持つということです。その目的は単なる安全な生活と違うわけです。キリスト教的にはそういうことの働きを通って神様の霊を知るようにと、知ってもらいたいと思うからなんです。ですね。はい、それでは今日はそこまでにしておきます。